Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは資生堂名誉会長の福原義治さん。伏線人生の象徴である読書について、さらには福原さんの目に映るこの時代、社会、そしていかに生きるかについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
福原義治、1931年東京生まれ。1953年慶応義塾大学卒業後、株式会社資生堂入社。1987年第10代代表取締役社長、97年代表取締役会長、2001年名誉会長、文部科学省参与、東京都写真美術館館長、企業メセナ協議会会長、文字活字文化推進機構会長など多くの公職を兼ねる。著書多数、近所に毎日新聞社刊、季節を生きる、マガジンハウス刊、ステイヤンゴロジーで人生は輝くなどがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは株式会社資生堂名誉会長の福原義治さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
今回は、伏線人生、読書、日本社会などをキーワードにいろんなお話をお伺いしていきたいと思ってるんですけど、まずは福原さんといえばという伏線人生についてお伺いしていきたいんですが、これ伏線人生っていうのはどういうことですか？
そうですね、例えばね、会社に入るでしょ、
はい、
そうすると会社の仕事ばっかりして一日終わっちゃうっていうのはあまりにね、単純なんで、
うんうん、
少なくとも日曜日はな、今だと土日ができ使えるわけだけど、
はい、
休みの日には他のことができるし、
あ、はは、
それからですね、うちに帰ってからだってね、
はい、
本も読めるし、うん、いろんなことできるんですよね、
はい、
というようなことで、うん、私は学校時代からそういう伏線的なことをずっとやってきたんですね。
なるほど。伏線というのはいわゆる単線でなくて伏線って、
そうそう、いろんなことを並行するってわけですよ。
一本ではなく、
そうそうそう、
複数のものを、うん、ということなんですね。
で、不思議なことにね、
はい、
まあ一本に集中するべきだという説もたくさんありますが、
まあその方が一位精神というかね、なんか、
そうなの、
ね、こう集中できるみたいなイメージありますけどね。
精神的にはその方がいいんだけどね、
はい、
僕のような生き方をしてると、うん、二つか三つを同時に進めた方がすごいんですよね、
うん、
それとね、
同時並行、
そうなんです、はいはい、こっちの仕事をね、A の仕事を B の仕事に応用することができるんですよ。これはね、全然その初めのうちはね、そういうことは分からなかったんだけどね、
はい、
そのうちになんか他のことをやると、うん、そこで得た知識が今やってる本業にね、役立つことが多いっていうことに気がついたんですよね。
もともとスタート地点は全然別のとこからスタートしておいて、
そうです、そうです、うんうんうん、だからそういうことをね、
はい、
苦戦的に人生を過ごすっていうことを目的にしたわけじゃなくてね、
は
い、たまたまいろんなことをやってたら、
はあ、
いろんなことがこっちのことに利用できるじゃないですか、うん、そういうことは分かったわけ、
は
あ、転用できるんですよね、
はあ、なるほど。
それともう一つはね、一つのことやってるでしょ、そうするとね、まあ、マンネリになっちゃうっていうかね、うん、壁ができちゃってね、
はい、
その中をぐるぐる回ってるだけになっちゃうんですよね、
うんうん、
だからまあ下手の考え休むにいたりっていうじゃないですか、
はいはい、
まあ、それと同じようなことになっちゃってね、
うんうんうん、
その時にね、気分転換もあって、うん、別なことに一遍集中してみるとね、 前に考えてたことが解けるんですよね。本当に不思議なことなんだけど。
あ、そうですか。
そういう経験を何回もしてるもんですからね、うん、
それは全く全然別のジャンルのことで。
そうです、そうです。それが応用できることもあるし、うんうん、から別なことをやることによって前にやってたことが解ける場合があるんですよ、うん、不思議なことなんですけどね、うん、まあ、そういう方っていうのはたくさんあってですね、
はい、
例えば森鴎外だって、うん、森林太郎としてドイツ語を習いね、うん、
はい、
それから軍医になって医学の研究もしたけれど、しかし文人として大変な名を残すわけですね。木下木太郎っていう近代詩人の先駆けの人だってもともとお医者さんですよね。で、水虫白癬菌の研究なんかもやってたんですが、結局のところ絵も描き、詩も描き、若干の文章も描き、旅行記も書きで、それで今日に残るわけですよ。切り替えることによっていいってことが一つと、
はい、
切り替えることで別な世界を覗くっていうことがね、うん、今やってることの世界に役立つっていうことはあるんですね。それはね、本当にやってみないとわからない
こと。そうですよね。もともとそれを目的としてないわけですから、それがどうコネクトするかっていうのはね、
そうです、
やってみて、
やってみて、
ね、初めてって
ことですね。
福原さんご自身はその伏線人生というのはいつ頃からどのようにこうスタートというかなっていったんですか。
学生時代からですね。
学生時代、うん、これは何かきっかけとかがあったんですか。
いや、もともとね、
はい、
経済学部になってしまったんですが、もともと一種のナチュラリストのね、卵みたいで、
ほうほう、
自然とか草花とかね、昆虫とかそういうものが好きだったんですよね。
もともとはそういう方が興味があった、
本当はね、
はい、
だけど、うん、慶応の中ではね、そういうことを扱う学部がないんですよ、
うんうん、
まあ、理学部とか医学部はあってもね、ちょっと違うんですよね、
はい、そうですね、はい、
それでもう一つはね、いずれは家業を継ぐべきだと、そうなると、
うん、
経済学でもでもっていうのはおかしいんだけど、まあ、そういうふうに言われたんですよね、うん、やってる方がいいんじゃないのって言われて、ね、
まあ、もちろんそれは直結してくるだろうし、
趣味があればそれはね、はい、余暇にできるんだよってことを言われてるわけ、
うん、
私は父に言われたんだけど、実はね、私のおじのね、
はい、
福原新造っていうのがそうなんですよね。もともとね、水彩画家になろうと思って、絵描きになろうと思ったわけ。
ああ、そうですか、はい。
で、石井貞子さんっていう水彩画家があってね、息子さんは石井白帝っていうんだけど、白帝さんと並んでね、帝子さんにお弟子入りしてたわけ。しかしね、
はい、
これもね、私の祖父に家業を継がなきゃダメだよって言われて、薬学を勉強するわけ、
うんうんうんうん、
で会社の経営社長になるわけだけどね、
はい、
そうなったら今度やっぱり余暇に写真を取り出すわけそれで、うん、やはり福原新造って写真家としての一人残ったわけですよね、
うんうんうんうん、
だから一族みんなそんなことやってるわけ
なるほど。
この間ロエベの会長さんで、
はい、
ロエベっていう革製品のブランドがありますね、
はい、
会長さん訪ねてこられて話してたら、この一家も全くそうなんですね
なるほどなるほど。ほうほう。
で、なんかね、天文学をやってたお兄さんが家業を継がされて、そしたら早く亡くなってね、でご自分が後を継ぐわけだけど、ご自分も絵や詩が好きなんですよ。で、結局スペインの近代詩ね、
はい、
それの詩人の表彰をしたり、ピアノコンクールに関わったり、そういうことをしながら革製品作ってるわけですよ。で、多分それはね、
はい、
詩の世界だとかピアノの世界の、まあ、一種の美学っていうかね、うん、それがね、革製品にも出てくるんじゃないかと僕は思ったんですけどね。
それが、ね、直接は全然違うのかもしれないけど、そうそう、どっかの機会で。
そうです。それで僕のことがスペインの新聞やフランスの新聞に、大体日曜版のスペースがなくて困った時に僕の記事なんか出るんですよねそれをご覧になって、いっぺんこれに会ってみたいということで来られたんだと思う。
あ、何かこう同じ波長を感じるという
のは。そうなの、うん、
へえ、そうですか。
で、全く会ってみたら、うん、全く同じようなこと考えてるわけ
じゃあ、向こうもその伏線人生というのを もう実践ずっとされてきた、
まあ、スペイン語で伏線人生というのはないでしょうけどね。
そうですよね、う
ん、まあ、これもね、なんとなく僕が伏線人生という言葉を作ったような、うん、
はい、
あの形になっちゃって、それは東京新聞と中日新聞でね120回ぐらいの連載をやったんですよ。この道っていう、
はい、
自分の生き方は語るみたいなところでね、うんうん、でそれを単行本化するっていうことが出てきたわけ、うん、
はい、
その時にタイトルを何にしようっていうんで、うんうん、じゃあこれはこの道じゃなくて僕の伏線人生にしてくださいって言ったわけ。な
るほど、はい、これが岩波から出てるやつです
ね。そしたらね、はい、鉄道関係の人に言われてね、
はい、
これ間違いじゃないかってね。で鉄道の線路ってのはね、
はい、
必ず伏線っていうと行きの上りがあって下りがあるんですよね、
はい、
であなたのはね下りがないわけだからね。
行きっぱなしじゃないかって
だけどね、はい、ヨーロッパの空港だとかね、
うんうん、
駅のターミナルなんか見ればね、
はい、
中心から何本も列車が発車するんですよね。
そうですね、
はい、それと同じことだって言って。
なるほど、
人はいろいろな見方があってね、これもねやっぱりその人の住んでる世界によって全然言葉遣い違うんですよね、
う
ん
う
ん、
まあそうですよね、う
ん、だから鉄道的には伏線人生っていうのは間違いだ
わけ。じゃあ語義としてはちょっと、
そうそう、
違うの
か、必ず上りがあって下りがあるのが伏線人生だってい
うわけ。なるほど、そうですか。じゃあまあ深田さんの場合はその、いろんな番線がある、上り電車がいっぱいっていう感じですか。
下り電車かね、
下り電車分かんないですけど、うん、
ついでに線路の間にはね、
はい、
必ず渡り線がついててね、こっちを走ってたら、うん、B を走ってたらすぐに A の方に切り替えできるんですよね。
ずっと走ってるうちに、あ、ここでこっちに B に行けちゃったん
だ。そうです。ですからもう社長辞めたのはだいぶ前なんだけど、
はい、
社長の頃にいろんなスピーチなんかするでしょ。でそういう時にね、意外とね植物とか昆虫をモチーフにしたアナロジーっていうのは話として説得力あるんですね。
あ、まあそう
で
しょうね、
うん、経営の話するのに経営のことばっかりやってたらね、うんうん、聞いてる方つまんないんですよ。
だからこそ、ね、それぞれのいろんな全然違うところに力を注いでおくというのが、
そうです。だからって言って本業をおろそかにするってことはないわけですよ。
ちゃんとそこの本文はわきまえておいて、
そうですね、
勝つということ
なんですね。
伏線人生というのは、まあ、その福原さんご自身がネーミングされたという部分でもありますけど、それその効用というか、あ、こうなんだということについても本当走り始めてからそれは実感されているというところは非常に大きいですよね。
そうです、うん、
いろんな方にもこれを実践した方がいいなっていうふうに僕は今聞きながら思うわけですけど、
そうですね、
はあ、でもその時間的にもあるいは経済的にももちろんそれぞれにみんな有限だと思うんですが、限りがある中でどうすれば多くの人たちがこの伏線人生を実践もしくはそれをすることによっていろんなものを享受することができるのかなっていうふうに思うんですけど、
今おっしゃった時間的っていうのはね、
はい、
これあまり差し支えないですよね。
あ、そうですか。
だって先ほど申し上げたように、はい、うん、土曜と日曜だってあるし、
おうおう、
それから夜だってあるじゃないですか。
そうです。
夜みんなあの、うん、ビデオ見たりなんかしてるでしょ、
うん、
あの時間をちょっと使えばいいんですよね。それからお金はね、
はい、
あのそれはかけようですよね。かけたらキリがないんで、
うん、
お金はかけなくったってやれますよね。問題はね、
はい、
自分の興味がたくさんあるかないかなんですよ。だからお金儲けだけが興味だったらそれに集中すればいいかもしれないし、
はい、
だけどそうすると人間としては薄っぺらになっちゃうわね。
うん、そうですね。
で、あの2年ほど前ですか、
はい、
アカデミーヒルのアカデミーっていうので、あの私のこのスピーチをねお話ししたわけで、その時のコーディネーターは竹中平蔵先生なんですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で竹中平蔵先生はね、
はい、
確かにねそうやって自分はまず一つのことやってて他の仕事に切り替えるとストレスだとかねそういうのが転換できるって、気分が転換できるってわけ、うん、後で聞くと実はチャーチルも同じこと言ってるのね。で竹中先生の話を続けると、
はい、
人によってはね、
うん、
アルコールでそれをフリーにするってね、はい、リセットして、うん、そのストレスをなくするってこともあるんだけど、
はい、
とおっしゃるのね、
うん、
だけどどうもねアルコールも確かにいいかもしれないけどアルコールじゃなくて他のことをやるっていうのも結局同じなんですよね。
うん、
である意味のリセット効果はあるし、
はい、
それからもう一つはそのそれによって別な世界を覗くことで今やってる世界のことがプラスする、
う
可能性あるしね、
まあ、それが手立てとしてはもちろんアルコールでもいいのかもしれないけど、
そうそう、
まあ、うん、でもそれだとねやっぱり金もかかっちゃうしっていうのが当然ありますもん ね、
アルコールだってねこれまた過ぎると問題でしょ
そうです、ね、
体が傷んじゃったりね、
はい、かなり痛みますしね、
それから飲み過ぎるとよく寝られないっていう話もありますよね、
う
ん、
そうですね、まあ、だからその辺の弊害もねやっぱり考えながら、
そうそう、
まあ、その一つの手立てとしてはまあ有効なのかもしれないですね、うん、じゃあそれと同じこう文脈でいろんな趣味とかいうのを捉えていいんだろうということですね。
ただね、
はい、
興味がないとね何もできないですよ、
うんうん、それはまあ嫌いな酒は飲めないっていう話ですね。
そうそうそうそう、全くそうですね。
そうですね、そのポイントとしてはいかに興味を多様に持てるのかという、
そうなの、
うんうん、
何でも不思議だなと思うことね、
うん、
何でも面白いなと思うこと、
はい、
それがやっぱりポイントですよね。
まあ、先ほどおっしゃった古今東西の方々がそれをおっしゃってるわけで、
そうですね、うん、
まあ、それは本当通底する、
まあね、うん、先ほどあの話したような有名な方もあるかもしれないし、有名でない人だってそういう人たくさんいますよね、
う
ん、
そうですね、
大体でしょ、仕事しながら俳句作ってる人なんて何千万っているんだからね
そうですよね、
それだってね、かなりいろんなところがストレスも発散にもなるしね、
うん
うん、それによってボキャブラリーが多くなるじゃないですか、
はい、そうですね、
そうすると人と話するのにいいことは間違いないですよね、
うん、
Let's get knowledge with fun.
まあ、福原さんご自身としては例えば写真ですとかあるいは蘭の花とか、まあ、いろんなその伏線人生を構成するテーマが終わりだと思うんですけど、その中でもやっぱり要というか礎となっているものが読書ということになってくるかと思うんですが、まあ、そうは言ってもその資生堂名誉会長の他にさまざまな公職にも就かれていらっしゃって、どのぐらいの数の公職に就かれてますかね。
ちょっと分かんない
ぐらいですよね。もう本当に、ね、片手じゃ全然両手でも収まらないっていうぐらいだと思うんですけど、
ね、まあ、名前だけでもあるしね、
うん、まあ、でもそういった中で、うん、その読書にかける時間というのは、うん、まあ、さっきの話でちらっとちょっと垣間見えた感じがしましたが、読書の時間というのはどのようにこう捻出というかひねり出しているんですか。
通勤の間電車が1時間ありますからね、うん、その中で読めないことはないし、
はい、うんうん、
だけどね、本っていうのは読もうと思ってね、
はい、
半日暇を作ってこれからさ本を読んでやろうっていうもんじゃ僕はないと思ってんですね。
この時間は本のための時間と設けるのではない。
そうすると意外と気が散っちゃうんですよね。で、僕のやり方っていうのは、
はい、
朝ごはん食べちゃうでしょ、出かけるまでにまだ10分あるっていうか5分間だけ本を読めるじゃないですか。
おうほうほうほう、
帰っても同じことですよね、
うん、
それを繰り返していくと、で同日にも当然そういうことやってればね、うん、かなりな本が読めるんですよね。まあ、それには早く読むっていう一つのあれもあるけど、
はい、
まあ、それだってね、飛ばし読みするのも意味ないし、
うん、
いかに本をたくさん処理できる力があるかっていうのは、
うん、
これはね、たくさん本を読んでると出てくるんですよね。この番組に出られた松岡聖吾さんなんだって、はい、24時間っていう有限な時間の中でね、うん、千夜千冊で、
そうですよね、
評論みたいなのを書きになって、
はい、
さらにまた続けてるっていうのはね、やっぱり超人的ですよね。
そうですね、本当に24時間で足りてるとはとても思えないぐらい。
だけど足りてるんですよね。
そうなんですよね。
ちゃんと寝てるわけですよ。
そうなんですよね、はい、
ですから、これはやっぱり時間の使いようにもあるんですね。
じゃあ、
あの方もいろんな仕事を
そうですよ、ね、
こなしてますからね。はい、で、まあ、それにはですね、
はい、
新刊書買うでしょ、新刊書じゃなくてもいいんだけど、はい、古本屋さんで買った本も、新しく手に入れた本ね、
はい、
それを僕の場合は、常に机の上に5冊とかね、6冊とか。置いとくわけ。
あ、もう積んどく状態なんですね。
積んどく状態。
はいはいはい。それも同時並行な状態なんですか。
それ同時並行で読むんですね。
うんうん、
ただしその日の気分によってね、今日の朝はこれの続きを読んでみようって時は、
うん、
まあ、ある本を手に取ってっていう形でね、
うんうんうん、
それでそのうちに整理できちゃうんですよね。
はあ、なるほど、そうですか。なんか一見ね、なんかそんなに何種類もあると、こう混乱しちゃうんじゃないかなっていう。
混乱しませんよ。
そうですか、
うん、やっぱりこれも訓練ですよ、
うんうん、
たくさん本を読むと、 本を読む技術っていうのがだんだん得得できるんですよね。
なるほど。
でこれは学校で教えてもくれないし、
うんうん、もう得得するしかない。
そうなんですね。
うん、そうするともうペースとしてはどのぐらいというペースもお伺いする、ね、仕方としてどうなのかと思いますが、月に何冊ぐらいとかっていう目安はあるんですか。
20冊ぐらい読んでんじゃないの。あ、月によって不定だしね。
そうですよね。でもね、今お話をお伺いしたら、でもそれこそ本当に毎日、まあ、何種類かこう読みかけのものがあるという状況がずっと続いてるわけですね。
そうです、ずっと続けてきた。学生時代から続けてきた。
あ、そうなんですか。じゃあそのスタイルはもう学生時代から
そうです
と。
そうです、そうです。
そうなんですね。
でさらにその頃、はい、学生時代って、僕の中学生時代から、大学4日大学の時代っていうのは結局まさに戦後でね、進駐軍が入ってきたじゃないですか。それで AFN っていうね、アーミーフォーシスネットワークっていうのができたでしょう、
はい、
であれが珍しくてさ、で生の映画が聞けるしね、
うんうん、
聞いたって半分ぐらいしか分かんないんだけど、それと当時の流行歌とかね、あるいは当時の映画音楽なんかもう繰り返しやってるでしょ。だから片っぽで AFN を聞きながら、学校の教科書をちらちら見ながら本を読んでるようなことがあってね。でよく母からね、はい、何やってんだって言ってね、いい加減にしろってラジオ切られたりしましたよ。
どっちかにしなさいぐらい、
ね、だけどね、はい、ラジオがそれこそ BGM になっててね、
うんうんうん、
それで本もちょっと BGM じゃないけどサイドリーディングみたいになって、
うんうん、
で教科書があるっていう生活もね、別に不自然じゃないんですよね。
そうですね、う
ん、でそういうことを話しすると、皆さんはそれはね、あなたはながら族の走りだっていうわけだけど、本当にながら族だったし、今でもながら族です。
うんうん、でもむしろそっちの方がその集中力も増すしというような感覚が
と思ってるんですけどね、うん、いや実は増してないかもしれない
私もラジオ人の端くれとして、やっぱりそれは、まあ、個人的にもずっと家でラジオを聞いて、うんうん、ずっと流しっぱなしなんですけど、うん、やっぱり何か作業する際にあった方が僕もそれは
そうでしょ。
そうなんですよ ねこのあんまりシーンとした中でできないんですよね。
集中しろってのは無理なんですよ
ね。そうなんですよね。だからその環境をね、どう作るかみたいなところがあるわけですけど、
さっき申し上げた、
はい、
今日は半日本を読もうっていうのも、うん、僕にはあまり馴染まないんですよ。
そこでかっきり椅子に座って
とかっていう、そうなんですよ、ね、そうするとね、はい、急にお茶が飲みたくなったりね、
そう、
それからなんか他のものが食べたくなったりね、
はい、なるほどなるほど。
で立ったり座ったりして読むんだからね、結局同じことですよね。
そうですね。まあでもそのスタイルの中でもうどんどん、
ね、そうですね、
いくということですけどね。福原さんですから、まあ、本当にもう今まで読んできた本の数なんてそれこそ数えきれないという感じになってくるかと思いますが、
うん、
その中でもいわゆる座右の書というようなもの、うん、存在というのはあるもんですか。
まあ、途中から出会った、うん、本が多いですけどね。ちょっと難しい本だけど、
うん、
フランス人のロシュフーコーって人の箴言と考察だとかね、
うんうんうん、
今マクシムっていう箴言っていう題で翻訳が出てますが、
はい、
僕が読んだ頃は箴言と考察という本になって 出たんですね、
うん、
それであるとか司馬遷の四季っていう有名な歴史書がありますね、はい、で難しいといえば難しいんだけどね、うん、面白いって面白いんですね。人間論だから、
うん、
どっちも人間論なんですよ、
うんうんうん、
それから途中から出会ってこれは面白くてね、もっと早く読んどきゃよかったなと思ったのはノーベル物理学賞を取られたファインマンさんの、ご冗談でしょうファインマンさんっていうのが初めて出たんですね、うん、たくさんそれからシリーズが出てます、
はい、
でそれを読んでこの人はねまさに伏線人生なんですよ。
あ、ファインマンさん
自身が、ファインマンさん、
はい、
それで結局ノーベル物理賞学賞を取られるわけなんでね、
うんうん、そうですね。
でこれを見るとね全く呆れるくらいいろんなことしてるんですよね遊びとして錠前破りやったりねそれから寝てる間に人の部屋のドアを外して立てかけといたりねその人起きるとギョッとするわけとかね、
はい、
確か最後の頃はカリフォルニア大学の教授になって学生と一緒にミュージカル を作ってやってたりね、
うんうんうんうん、まさに伏線、
いろんなことやってたんですね。
ですね。
で、多分そういうことがね、うん、実際の物理学で新しい発見をしたり集中をしたりする過程になってると思うんですね。
なるほど。
だいたいあのファインマン先生のファインマン物理学っていうのはその頃のアメリカの高校大学の標準的な教科書だったっていうのですからね、
うんうんうん、
ちゃんときちんとやってらっしゃるわけですよ。しかしまあ遊びっていうかいたずらも過ぎるんですね。
でも多分その中でまたいろいろと、
それもね、うん、いろんなことに興味があるから、うん、そういうことしたいんで、うん、
なるほど、
ね、そのいろんなことに興味があるのが、はい、物理学上の業績にもつながるのかなと思うわけ、
うんうんうん、その辺でもやっぱりそのある意味福原さんご自身の自己確認でもあるわけですね。ファインマンさんもそうだった、
だからあのもうちょっと生きてらっしゃれば、うん、ぜひあの お会いしてしかめたかったところですね。
そうね、それこそ、まあ、その方もファインマンさんも本当に波長が多分ね、かなりこうシンクロするような感じになってくるでしょうね、うんうん、
そうですね。
そうです。あの現在は文字活字文化推進機構会長という肩書きも終わりですが、はい、その現代日本人の文字とか活字文化を取り巻く状況というのはどのように捉えていらっしゃいますか。
日本ではね、国民読書年の、あれ、2010年の国民読書年だっていう衆議院で全会一致の議決もなされたし、実際そういうあの運動があったっていうのは読書離れ、
うん、
読書離れってことは文字離れだというふうに皆さんお考えになったわけね、
うん、そうですね。
でもそれあの多分半分以上そうなんですよね、
はい、
で結局ビデオになったり、うん、あるいはネットになったり、うん、あるいは携帯になったり、実はねこのビデオとかネットとか携帯っていうのもこれ文字使わないとコミュニケートできないっていう、そういうこともあるんですけどね、
ですね、はい、
やっぱり自分で文脈をたどったり、はい、自分で書くことはなかなかできにくくなるんですよね、
うんうん、
でそういうことでやっぱり本を読もう、本もね、
うん、
できればあのきちんとしたものを、まあ、本っていうのはね一つの世界の本だけ読むんじゃなくて、いろんな世界の本を読むことによって知識っていうのは増してくると僕は思うんだけど、うん、あのあんまり本をね本だっていうふうに考えないで、料理の仕方から始まってね、コミックもあるし、それから漫画もあるし、随筆もあるし、それから小説もある。でそういうことを読みながらね、だんだん分かってくることはね、いかに古典っていうものは大事かっていうことなんですよね。
古典、はい、
でそういうことをあの現代のものを通過した上で、うんうん、いずれは古典に戻ってくるだろうと僕は考えてるわけ で古典っていうのはね本当に大事なことであってね、うん、今でも中国に行けばね、やたらと古典の言葉を引いてこられる、
うん、
あの議論が起こるんですよね、
うん、
それはいかにあの古典っていうのは大事であるか、あるいはさっきあの人間論という話したんですが、人生とか人間の社会についていかに1000年前2000年前の人たちは凍結した議論がね行われていたかっていうことだと思うんですね、
うんうんうんうん、
でそれがあの古典として凝縮してるわけですよね。でもう一遍やっぱりそういうものを 見る必要があるだろう、
うんうん、
だから文字を通していろんな世界の本にね触れるっていうことはやっぱり大事ですよ、
うん、
で実際ね小学校レベルではね、
はい、
今必ずと言ってはどうかと思うんだけど、確か 80% 近くの学校が朝読っていう朝の読書時間みたいなのを作ってらっしゃいますね、はい、
やってますね。
学校によっていろんなスタイルがあるみたいですけど、
はい、
でそしたらこの間発表になったあの OECD のね世界の共通学力調査で日本の読書力は回復しちゃったんですよね、
うん、
そういうこともあるかもしれないなと、
うんうん、そうですね、
思うんですね。もともとね読書好きの国民なんですよね。
あ、日本の
日本の、
はい、
うん、でその上に今の日本文化っていうのが築き上げられてきてるんでね、
うんうん、
それをね放り投げちゃったらね、うん、日本は成り立たないところがあるんですよね、うん、と僕は思ってるんですよね、
うん、
それで、ね、その、うん、あの趣旨には賛同して、うん、会長っていう お役目を引き受けてたんですけどね、はい、実際の運動は、はい、そのこれにずっと関わってきた人たちが一生懸命やってられます、
うん、まあでもですからね、本当に現代社会はある意味こう文字とかで溢れ返ってる状況だけれども、
そうなんです、
そのいわゆる読解力、うん、まあ、リテラシーというか、その読解力というか、
そうです、
そういうものと直接はこうね、リンクしてないかもしれないし、そこのやっぱり力を、まあ、朝読だったりもそうでしょうし、その古典によってという、ところなわけですね。
まあ、今リンクしてないかもしれないしとおっしゃいました、
うんうん、
リンクしてないことは間違いないんですよ。
ああそうですか、もう断言できるぐらい、
あの世界的に見てね、はい、やっぱり意味が取れてないんですよ。それからね、
はい、
あの説問でね、あの A か B かどっちを取るかっていうのことは答えられるんだけど、うん、自分で自由筆記ね、
はい、
それの無答率っていうんですか、書かないこの率は日本は結構高いんですよね。
うん、いわゆるピサ型の調査というやつですね。はい。丸バツは得意かもしれないけど。
そうなんです。うん、選択で だけではダメなんですよね、うん。意味を取るとか自分で意味を作るってことはやっぱり本をたくさん読んでおかないと無理だと思いますよね。
うん、だからこその読書ということになってくるんですよね。福原さんご自身がその読書によって獲得したこととか、うん、あるいはこのように本があってよかったなと実感することっていうのはどういうことですかね。
それは会社の経営をやってた頃も随分役立ったことありましたね、
うんうん、
だってやっちゃいけないことはもう何百年前あるいは何十年前の前の人がやってるじゃないですか。それで失敗してるわけだからね。
ちゃんともう判例があるわけです
よ。そうなんですよ。もともと戦争しなんていうのは本当にバカバカしい話なんだけど、
うん、
戦争して負けた時の話っていうのはいくらまであるでしょ、
はい、
今度また勝った時の話っていうのもね結構あるんですよね。それはあの勝者の呪いってよく言いますけどね、うん、勝った連中もね結局良くないんですよね、
は
い、だからもうそんなことしないでね、この地球の中の人類社会なんだから、うん、みんなが共存するように外交努力なりね、あるいはお互いに協力するとかっていろんなことが優先されてあるべきだったんですがね、
うん、
それでも同じようにことを繰り返してるわけ。
うん、なかなかそこは学習しきれてない。
そうですね。
人類、まあそういう戦争みたいなところではまだそれ本当に学習しきれてないけど、でももうちょっと身近なところでは例えば経営とかっていうレベルだったらもう相当そこは直結する例が
そうですそうです。いくらもありますね。
いくらもあって、じゃあ本当にそれは実践的に役立つということにもなってくる
んですね。でもね、実践的に役立つって、うん、例えば、うん、今あの僕たちがモデルに教科書にみたいにしてるのは例えば松下幸之助の経営論みたいなあるでしょ、
はい、
で確かにこういうのは役立つんだけどね、うん、意外と役立つのはね、実際にこれが役立つと書いてない本がはっと思うとね、うん、なるほどこのことかと思うことあるんですよね。
いわゆるそのノウハウ本ではなくて、
そうそうそう、
なんかこう暗示してるというか、あの他のどこからの、その暗示がこう来る、
そうそう、ある日突然ひらめいてね、
うん、
あこれはこのことだっていうふうになることあるわけ、
うんうんうん、それは全然経営書とかじゃなくて
ない方が役立ちますよね、
うんうんうん、
ただね問題はそういう本をねたくさん読んどかないと応用が効かないんですよね。
そうですね、で
経営書の方はね、
はい、
読めばすぐに役立つんですよね、
うん、でもその後でじんわりっていう部分なんでしょうね、
そう
です、ね、だからそこにはやっぱりもう本当に種々雑多なものをいかにそれまでに溜め込んでおくか、
そうですそうです、
でそれをご自身の中でこう醸成できているかな、
そうですね、
ということですね。
で自分の中に溜め込んでおいてそれを、うん、あの試してみるっていうかね、実際に少し応用してみると、うん、本当に決めがあるか分かりますよね。
そうですね。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは資生堂名誉会長の福原義治さんです。さあ続いてはあの経済についてもお話をお伺いしたいんですが、今の現状の日本経済の見方、ひいては日本社会の状況について福原さんの見方はいかがですか。
大変な状況になってますよね。でまあずっと成長力が鈍っちゃってるし、他の世界の国々に比べてかなり豊かな生活をしてるんだけど何か物足りない、あるいはもっと不満が残る、そういう生活を今、うん、私たちしてるんですね、
はい、
それはあの言い方によっては 見きたりたための不足感ということも言えるんだけど、
うんうんうん、
とにかく良くなろうということを目的にしてきたんですね、
はい、
良くなっちゃったらもうあの何していいか分からなくなっちゃってるわけ。
あ、なるほど。
どっかで切り替えなきゃいけなかったんですね。これはね、だけどその間に経済のレベルも下がっちゃったし、うん、教育のレベルも下がっちゃったし、多分文化のレベルも下がっちゃったし、そうするとね、日本の国力そのものがね、やっぱり相対的に低下してるとしか思えないわけですね、うん、
はい、
だから国際競争力がなくなっちゃうんですよね、
うん、
日本ってのはいい国だった、日本人の作った商品は良かった、あるいは日本の昔の絵っていうのは素晴らしいものがあったっていうことはね、みんななんか薄っぺらになっちゃうわけね、
うんうん、
で依然としてそれはあるんですけどね、あまり日本人そのものも実感しなくなっちゃったし、ましてやそうなればね、外から見てる人たちはますますそう思いますよね、
うん、
日本人が自信を喪失してるわけだから、
うん、
でその結果ね、今の日本人っていうのは外向きの意欲がなくなって、みんな内向きになっちゃったんですよね、
うん、
まあ新聞その他のメディアが内向きになっちゃったし、国内問題扱わないと読んでくれなかったりするんだけど、ちょっと前の明治の頃だったら みんな外向きだったわけね、
うん、
それでなんとかそれこそ三等選出でね、
うんうん、
ボロボロ横になりながらでもアメリカに渡ってみたい、でアメリカで生活のしようがないから皿洗いでもするか、
うん、
だけど今最近は外国の大学で勉強しようって人がどんどん減ってるっていう話が出ますね、うん、
はい、
そうしますと別に外国から帰ってくるっていうのがいいってことじゃないんだけど、やっぱりね、よその世界を見て、よその世界の人は何を考えてるか、それでよその世界から見て今の日本はどうなのかっていうことをね、分かる人をたくさん育てておかないとね、どうにもならないんですよ将来ね。この間ノーベル賞の根岸先生がお帰りになって、根岸先生は外国に出ろ出ろっておっしゃってるでしょ、
うん、
考えてみれば根岸先生も鈴木先生もアメリカの大学で勉強され研究されね、それが結局今日の、あのノーベル化学賞の基礎になってるわけですね。で今や学生さんが外に出ていかないってことになると、将来の、あのノーベル賞プライズ、まあ、ノーベルプライズの日本人、っていうのはあまり期待できないことになりますよね、
うんうん
うん、で人生とか日本の国の目的がノーベル賞を取ることではもちろんないんだけど、一つの指標としてね、メジャーとして見ればね、やっぱり国際競争力は落ちていくっていうふうに考えざるを得ないんですよね、
うん、
でそういうふうな外向き内向きの思考をどうやったら外向きに変えることができるか。で一方もう前から言われている通り、若年人口が減ってきてね、そしてその減ってきた若年人口がさらに消費意欲もあんまり盛んじゃないもんですから、当然日本の国内経済っていうのは振るわなくなるわけでね、
うん、
そうなれば日本の力を必要としているような外国にどうやって出ていくかね、うん、っていうことがこれからの課題なんですね、
うん、
それが大変だ。外国の大学に出ていけば学費もいるし、それからその間就職もできないしっていうふうに考えてたら、どんどん内向きになっていくんですよね、
うんうんうん、
どっかでそれをねやっぱり乗り越えていかないといけないんですね、
うん
うん、だから会社の方でもそうなんでね、なんかあの依然として新卒の学生さんを取りたがるっていうところが結局多いんですよね。そしてその新卒じゃないけど一遍アメリカに留学して5年とか6年そこで勉強し、で戻ってくるともう年は少し取ってきたんだけど、だけど基本的な知識は身についてるような人をね積極的に雇うっていうこともないんですよね、
うん、
でこれはねそういう会社の方も問題だと思うわけ、うん、 まあ、なんとかその日本人を外向きにしなきゃいけないなと思うんですよね。うん、で、はい、外に出るのは大変なんですよ。うんうん、日本にいればね、収入は少ない、あるいはどんな仕事でも仕事に就けるチャンスがどんどん減ってきてますよね。だけど、なんとか食っていけるとこがあって、うん、だったら苦労して外国まで行きたくないっていう気持ちはわかるけれど、それをやってるとね、発展がないんですよね。
うんうんうん、
で、発展のないのは政治のせいだとかね、そういうふうに人のせいに従うわけですよね。うん、そうじゃなくて自分たちでしなきゃいけないというふうに思うんですね。うん、
個別の段階でいかにリスクをそれぞれが取れるのかっていう、
ね、そういうことになります ね, ですね。リスクを取れるか、あるいは投資をするか、
うん、
あるいは骨惜しみをしないか、
うん、
あるいはここで冒険をしてみるか、
うん、
まあそれもリスクですね、
はい、
そういうことだろうと思うんですけどね。
うん、まあ、そうするとね、その個人レベルではやっぱりね、そのいかにこう外向きにチャレンジできるのか、リスクを取っていけるのかという、そのマインドがやっぱり当然必要になってくるだろうということですね。で、先ほどちらっとおっしゃっていただきました、その企業の側と、まあ、雇う側としても、やっぱりでもそれを受容する、
そうです
ね、立場でないとやっぱりまずいですよね、それはね。
そうですね。私はかつて、ハーバードメディカルスクールっていう医科大学のね、
はい、
学長付きのアドバイザリーボードの一人になってたんですね、
はい、
10年以上前ですが、その頃学長さんが言ってたのはね、日本人でこの大学に入る人がどんどん減ってきてね、
うん、
そして他のアジア人になってるよって、でこれはね大学としても困ったことだっていうのはね、アジア人のいろんな人種が混ざっていることがね、大学の多様性を確保することになるんでね。
うん、そうか、大学側にとってもそれは。
そうなの。大学側、だから大学側ではね、
はい、
まあそうは言わなかったけど、多分私の考えでは、
うん、
日本人だったら多少面倒を見て取ってやるっていう気持ちがあったんじゃないかと思うね。うん、なぜかって、そこでね、6年間勉強して、
はい、
せっかくメディカルドクター取る。日本に帰ってくるとね、うん、教授の席にはね、自分の友達がいてね、雇ってくれるとこないって言うんですよね。
入り込めないわけですね。
そうなんで、病院でもね、同じ年の人がね、すっかりその地位についちゃってね、はみ出し物になっちゃうんですね。そんなもったいないことない、人の使い方としてね、そんなもったいないことないんですよね。で、これはね、なんとか雇ってる方の人が心を入れ替えないと、いけないところもあるんですね。
そうです
ね。だから若い人だけを咎めるじゃなくてね、全部やっぱり努力すべきなんですね。
うん、そうですよね。だからまあもちろん雇われる側の若い世代もそうでしょうけど、雇う側の、
ね、そうなんですね、
責任というのも相当重大ですよね、それはね。
そうです。
うん、そうすると、じゃあまあ企業だったり、その、あるいはリーダーだったりとかっていう取るべき指針というか、というのがやっぱその辺になってくる。
そうですね。
うん、まあ、芸術文化っていうところでもちょっと絡めてお伺いできると思うんですけど、そのメセナの在り方という点ではいかがですかね。
メセナはね、うん、日本の文化っていうのを考えると、うん、
はい、
実はね、政府が文化を支えたってことはあまりないんですよね。
あまりない、うん、
まあ、昔の例で言えば、例えば足利義満がね、能の世界をかなり確立したと、う
ん、はい、
これも古い話でしょ。
そうですね。
その他ね、趣味としてね、絵描きさんだとか、うん、あるいは役者さんだとかっていうことを援助したって、そういう例はたくさんあると思うんだけど、うん、政府としてね、
うん、
そういうものを政治の中に取り入れたっていうのは、
うん、
あんまりないと思うんです。それなのに日本の文化っていうのは結構蓄積されてるっていうことはね、うん、昔で言えば大名、家老、それから商人、町の人たち、あるいは商屋さん、そういう人たちがね、みんな文化を支えてたんですね。で、日本ってのはどっちかというとね、民間文化、庶民文化なんですね、うん、の国だと、
うんうん、
私は考えるんですけど、
はい、
だからもう、それは今の言葉で言えば、メセナ的な世界だったんですよね。
うんうんうん、そうですね。
で、アメリカでロックフェラーが同じようなことを言い出してね、やっぱり企業がね、アートを支えるべきだって言って、うん、ビジネスコミュニティフォアディアーツっていう BCA っていう団体を作ったんですよね。でそれから世界中に同じような団体ができて、 で私たちはフランスの団体からアドミカルって団体から一緒に協力し合う団体が日本にも欲しいって言って、そして日本のメセナ協議会作ったんですが、どうもねそこからいろいろ話し合ってみると日本の方が進んでたっていう、そういう感じがあるんです。
土壌としては、
土壌としてはね、
はい、
で今日に至ったんですが、その間にね高度成長時代があって、金儲けに明け暮れた時もあるし、それからリーマンショックがあって、金が足りないっていう時代もあったし、なかなか大変なんですよね、だけど僕たちが考えてる思想っていうのはみんな理解できることなんでね、でずっと定着したっていうのがこの20年の企業メセナ協議会の足跡なんですね。
じゃあもうずっと深いところには DNA レベルで日本人には
あるんですよ、そういう構造なんです。
それがまあそのメセナという形で顕在化したという、
そうです、
という形なわけですね、
まあ、わざわざフランス語を使ってね
昔先輩たちやってたじゃないかっていう話なわけですね。それはね、近未来、まあ、5年後とか10年後ぐらいのスパンでの近未来の日本あるいは世界の姿というのはどういうイメージですかね。
結局住み分けが進んでくるでしょうね。
住み分け、
はい、でグローバル社会になればなるほどね、今度ローカル社会っていうか自分のところの地域社会っていうのは大事になるんですよね、あるいはそこで特徴が出せるようになるという時代になってくると思うんですね。でさっき若い人たちが外に出ていかないっていうことを申し上げたんですが、
はい、
僕の解釈ではもうグローバルになっちゃったでしょ、だってネットだってテレビだってなすぐにアメリカのことをフランスのことわかるじゃないですか、
そうですね、はい、
そうするとね、なんかいかにも自分がねもうそのグローバルなところに生活して働いてるんだっていう意識になっちゃうわけね、だから行かなくてもいいじゃないか、確かにそうなんだけどね、
はい、
それが間違いでね、申し上げたように一度ね外の世界に何年か身を置いてみないと、日本っていうのはどういう国であるかっていうことがね、見えないんですよね、
こういう環境だからこそそれは実際に出ないと
そう
だからなって話ですね、
Let's get knowledge with fun.
さて、福原さんは、まあ、本を読むのみならずこれまで数多くの著書も、ご出版されてますが、金ちゃんには
それもね、
はい、
60歳以降ですよ。
おお、そうですか、60歳以降、それだけ数十冊の本を刊行してきて、これもまたすごい程度なんですけど、
それはね何年か前に、ドラッカーさんが90歳の誕生日を迎えたことがあるんですね、で私の、尊敬してる人を誕生日に出てったわけ、ポール・ゲッティ美術館で誕生日のお祝いがあったってんでね、でそこにあくる日あったらね、君ね昨日の誕生日のお祝いの日にドラッカーが何て言ったか知ってるって言うからさ、気になるんで知るわけがないじゃないですか、そしたらね僕の仕事の 70% は60以後だって言ったって言うんですよ
ドラッカーの仕事の7割以上が、
と本人は言ったって言うんですよ、まあ、それでどうなるか分かんないけどね、
はいはい
はい、大事な仕事はほとんど60歳以後にやったってことなんですよ、それ前にね、もちろんあのフィールドワークだとかね、
はい、
あの人はもうあらゆる経験してるわけだから、ジャーナリストとしての経験もあるし、株式ブローカーみたいな経験もあるし、いろんなことしてるわけだから、実際若い頃にはたくさんの仕事をこなしてるに違いないんですね、だけどそれをね総括して見られるようになるのはやっぱり60歳以後だっていう意味だと僕は思うんですね、
なるほどなるほど、じゃあそこまで溜め込みに溜め込んだっていう感じなんでしょうね、
そこで初めてねパッと全体が見える時期があるんじゃないかと思うの、
目がずっとこ う,
そうです、ねね、
下まで行ってたわけですね、
そうですね、
で60歳以降でこう花が我々にも見えるようになってきたっていう、
そうみたいですね、
まあでもね福原さんも60歳以後にその数十冊ね刊行されてるわけで、近所には毎日新聞社からの、季節を生きるこちらと、あとマガジンハウスからはステイアンゴロジーで人生は輝くがありますが、それぞれどういった本かというのをちょっとご紹介いただいてもいいですか。
その季節を生きるっていう本はね、はい、前に講談社のオブラっていう雑誌にずっと前に連載していたものを引っ張り出して書き出したんですけどね、結局ね節気っていうのがあるんですね、中国のカレンダーで、
はい、いわゆる二十四節気というのが
24節気、はい、さらに節気をね分けて72項
72?
24を3つ分けるんですね、
う
ん、でね、その石器とね、
はい、
現在の暦と、それからさらにその72項の話と、それとね、人間っていうのはもう何万年もね、現在の地球の気候の中で生きてるわけで、ある意味で言えば遺伝的にその知識がもう埋め込まれてるわけね。それとこれと合わせてね、現代を生きていくときには中国の昔の知識である石器を入れて、そしてさらに72項を入れて、で今の生き方を一遍考えてみよう。そうするとね、出てきた結論は、今もうあらゆるところが人工的になっちゃってるでしょ、
はい、
外の空気やね、外の自然を見る機会っていうのはないんですよね。ほとんどなくなっちゃうわけ、ほっとくばね。だからたまの休みなんかにはね、例えば公園に行って、あるいはちょっとしたハイキングに行ってね、そこらに咲いてる花を眺め、それから虫の声を聞き、そういうようなことがね、いかに人間の感性を高める、戻すことができるかっていうようなことをずっと考えてみたんですね。で、まあ、古今東西、いろんなそういうことに関することを集めて、この本になったわけですけどね。
なるほど。それが季節を生きる。
ね、
はい。で、もう一つ、ステイヤンゴロジー。これは？
これはね、あまり聞き慣れない言葉でしょうけど、はい、さっき申し上げた、ハーバードのね、メディカルスクールというところと、資生堂と、それから MGH っていう総合病院と、その3社でね、皮膚の研究機関を設立したことがあるわけですね。まあ、今でもその研究機関は、業績上げてますけどね。で、そこの、理事会みたいなところがあってですね、それで、私がその頃考えてることをお話ししたんですね。で、私がそのこと考えてたことは、いかにね、若々しく、あるいはその、年は取ってくるのは当たり前なんだけど、年は取っても元気でね、そして仕事をして、で、 できるだけはつらつと生きていけるっていうことにはどうしたらいいかってことを考えたわけね。で、それは資生堂としてはサクセスフルエイジングっていうタイトルで、
はい、
キャンペーンもしたし、いろんな運動をしたんですね、うん、で、その話をハーバードの理事会でしたわけ。そうしたらジェリー・グロスっていう先生が、それは素晴らしいアイデアだと、だからそういうことはね、まだ学問としては成立してないしね、うんうん、老化ってことについては学問はもうあるんだけど、
はい、
年は取っていくんだけども、若い気持ちで働くっていうことは正しい学問分野になるんでね、
うんうんうん、
それはステイアンゴロジーって名付けようじゃないかって、グロス先生が言われてね、
で、
これは学問分野に、新しい学問分野になるんだから、
うん、
君がスピーチするときにはこれを使いなさいって言ってね、うん、スライドを作ってくださった、ステイアンゴロジーの。
そうなんですか。
というわけでね、ずっとお蔵になったわけで、なぜかというと、その時も会社はサクセスフルエイジングっていうタイトルで言ってましたんでね、
うん
うん、今更ステイヤングロジー変えることはできないん で、
なるほど。
で、それを引っ張り出してね、
うん、
できるだけある程度以上お年になってても、
うん、
第一線で活躍してらっしゃるようなね方々を一人一人お目にかかって、
うん、
そして私がインタビューして、なぜそうなのかっていうことを少しずつ聞き出したんですね、
うん、
で、結局ね、共通のところがあってね、まあ、その人たちでもね、結局ね、休むことがないんですよね。常にね、興味が次から次へと出てきてね、一つのことをやってるとまた次のことに関わってくるっていうことでね、
うん、
若干その最初にお話した伏線人生ともつながるわけなんだけどね、
はい、
だけどどんどんどんどんそうやって仕事をこなしていきながら、あまりお年を取ったようには感じられない方々なんですね、うん、
まさにステイヤングなわけですね、それが、
うん、まあね、物理的に言えばね、うん、年は取るしね、
はい、
それから あのお顔にシワもできるしね、それは当たり前なんですね、うんうんうん、だからそのシワができるシワが見てね、このシワは美しいっていうシワになるのか、そうじゃなくてただの老人シワになっちゃうかっていう、そのあたりがあるわけですね、うんうん、このここにある方々はね、瀬戸内寂聴さんであったり、塩野七海さんであったり、吉永小百合さんであったりするんですが、うんうん、
本当にそれぞれね、
皆さん、うん、あの前から私がお付き合いしたり知ってる人たち でそういうテーマで改めて話してみるとね、うん、今自分はどういう仕事なさってるのかっていうようなことをね話していただくんですよ、うん、でこれもねかなりいろんなそこに秘密が隠されていると同時に何かね共通のところがあるような気がしたんですね、うんで例えば夏見よし子さんなんかはね、はい、もう僕よりずっとお年上でしょ、だけど仕事の量っていうのは全く変わりないですよね。でこの間もテレビで拝見したんだけど、うん、あの若い人叱りつけてるじゃないですか、ねうん、いや大変なあの皆さんお元気ですね、うんうん、あの素晴らしい生き方っていうのがあるんですよね、うん、年を取らないようにしようって意味じゃなくて、うんうんうん、年は取っていくんだけどいい年の取り方をしようという話なんですね、うん、グロス先生が期待したように、うん、学問分野としては必ずしも成立してないんだけど、まあ、こういうふうに市民の、ね、方々とお話してみると、うん、なるほどっていうところもあるはずなんですね。
そうですね。でもね本当に実際に先例として、ね、こういった方々がいらっしゃるということで、まあ、学問分野に、ね、先んじて、ね
そうですね、
もう本当にこういうものを実践されている方がいらっしゃるという部分ですよ ね、 これはね。ですから、まあ、ここから本当にそういった共通項をどうやって読み解くかという部分も、ね、あるでしょうしね。
まあ、この方々もね、うん、意識してそうなってるんじゃないと思うんですよね。
それは先にありきじゃないんですね。
そういう生活をしてるうちに、はい、そうなっちゃった、あるいはなりつつあるんだ、だと思うんですね。
なるほど。まさにここも伏線人生のね、
そういうことです。
いうことになってくるわけですよね。そうですか。まあ、あの福原さんご自身はそういった伏線人生を経てきていらっしゃるわけですが、その伏線人生を経て、その人間という生き物の本質というのはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。
まあ、人間っていうのはあのとにかく有限の年をねそれぞれにあの生きてるわけだけど、その生き方にねやっぱり素晴らしい生き方とね、それからただの生き方とあると思うんですね。で素晴らしい生き方っていうのはやっぱりこうやっていろんな人の話を聞いたり、あるいは他の世界からいろんなことを吸収したり、あるいは本を読んでね、昔の人はこういうふうに諦め、あるいは哲学に達したんだっていうようなことを心の中に一つ一つ入れていくことによって、自分という人生が、ね、完成していかなきゃいけないなと思うわけあの僕がどうかってことはまた話は別なんですけどね、そういうふうに願ってるってことは間違いないですね。
うん、そのためのやっぱり学びであると
そうですね
いうことになるわけですね、う
ん、でこの、うん、あの対談集も、はい、あの僕にとっては一種の学びなんですよね、うん、なるほど、うん、こういう方はこういう考え方で仕事をしてるんだ、うんうん、あるいはこういう生き方をしてるんだと、うん、いうことですよね。
そうですね。でそれをいかに、ね、有機的にこう結合できるのかっていうところが勝負になってくると。
そうですね、
うん、やっぱ今後もそういった形で本当にいろんなものをどんどんどんどんこう取り続けて摂取し続けて、ね、いうことになるわけですね。
そういうことです、うん、でそれにはねやっぱりいろんな人と会わないとダメなんですよね。いろんなところに出てかないとダメなんですね。
あ、やっぱそういった意味でもやっぱり外に出ようという、ことになるわけですね。
そうです。そうです。
ではそこについてすると、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか。
それはねはっきりしてるんで、はい、慶応幼稚舎っていうのはあの特別なあの仕組みがあって、同じ先生が1年から6年まで担任になるんですよ。途中で変わらないんですよね。クラスも変わらないし、ほうほうほう、先生も変わらない、
もう一貫して。
そうです、
はいはい、
そこであの偶然ですけど、
はい、
僕たちの組は吉田小五郎先生っていうあの方に教わったんですね、
はい、
でこの方はね慶応の文学部を出た、本当はね史学の歴史学ね、はい、史学の、はい、研究をなさるべき方なんですよね、うん、 で、それがね、たまたま子供が好きだっていうので、慶応幼稚舎の担任をされてたの。で、その方からね、いろんなものの見方だとかね、あるいはその、こういうものは褒められるべきで、こういうことは褒められるべきでないとか、いろんなことを6年間教わったわけですからね、それはね、本当に僕の体に染み込んでますよね。で、先生は、先ほど話したように、日本のキリシタンの歴史を研究している人で、多分、確か後になってから、兼職でね、慶応の文学部の講師もなされてたんですね。で、考えてみると、大学の先生が小学校を教えてたわけだからね。まあ、大変だといえば大変なんだけど、ありがたいといえばありがたいわけ。で、この方も実は大伏線人生なんですよ、ね。
大伏線人生、はい。
エッセイも書き、翻訳もし、絵も集め、そして金魚を飼い、お庭には野草をいっぱい取ってきて、いろんなことをしてらしたんですね。で、たまたま日曜日なんかに先生のうちに遊びに行くと、これが明朝の壺だとかね、いろいろ教えていただけるわけ。それから幕末のね、ガラス絵って、ガラスに絵描いたのが当時たくさんあったんですよね。例えば江戸期では芝交換って人の風景画だとかね、そういうものを見せられてね、それからキリシタンのイコンみたいなものを見せられてね、で、ああなるほどと思ったわけで、先生はだいたい物事ってのは単純に見ちゃいけないんだ、いろんな見方があるんだと、というようなことを言われてね、一番今でも身になってるのは、日本に戦国時代宣教師がいっぱい入ってくるわけですね。で、日本からの報告でそれが今でも残ってるわけでね、例えばフランシスコ・ザビエルの書いたものとか、あるいはその他の牧師さんの書いたものがいっぱい残ってるわけですね。その人たちが書いた信長像、あるいは秀吉像と信長や秀吉が見てた宣教師像っていうのは違うんですよね。
そうでしょうね。
で、その違う、で、そういうことを見ると、物事の本当の真実っていうのはね、中間にあるんじゃないって言うんですよ。両側にあるんだ。
中間ではない。
だから真実っていうのは両側から見なきゃいけない、というようなことを教えられてね。今でもだから、僕のものの見方っていうのはそうなんですね。
なるほど。その複眼的な、まあ要は、伏線という、いうところですよね、これはね。そうですか。そういったもう本当収集雑多なというか、もういろんなタイプの物事を、
そう
文字通りその吉田先生ご自身が大伏線人生だった
そうなんです
わけで、その生き様を持って教えていただいた。
そうなんですね。
その根源的な価値観を本当に植え付けていただいたという。
そうですね。
福原少年にとってはこれは大きな出会いでしたね。
5年生の頃かな、
はい、
ちょうどその当時池の端の産業館っていうのがあってね、そこで大レオナルド・ダ・ヴィンチ展やってたんですね。
ほうほうほう。
で、クラス一同連れて帰ってね、そこでまたね、私はびっくりしたわけ。この人は絵も描くしね、発明もするしね、お城も作るしね、さらにお城を壊す大砲まで作ってるじゃないですか。一体なんて人だと思った
ね。そうですね。
だからって言ってね、レオナルド・ダ・ヴィンチみたいにはとてもなるわけがないけれど、その頃はね、そういうことを考えなかったから、実は一つの生き方があったわけね。
まさにもうダ・ヴィンチもね、それこそ大伏線な人物ですからね。
そうですね。
はあ、それは本当に身をもって、さらにはそういったものを通して教えていただいた。
そうですね。人生っていうのはね、全て偶然に出会ってくるんですね。慶応幼稚園に入ってのクラス編成だってくじで決めるらしいですからね。
あ、本当にじゃあまさに偶然ですよね。
偶然ですよね。ただね、偶然をつかめるかつかめないかっていうことはあるんですよね。ですから偶然があるごとにできるだけつかむようにはしてきたと思うんですけどね。
ラジオ版学問のすすめ、本日は株式会社資生堂名誉会長福原義治さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、資生堂名誉会長の福原義治さんをお迎えしてお送りしました。いや、福原さん本当にこう魅力的な伏線人生の実践者でいらっしゃるわけですが、その根幹にあるのがね、本当に膨大な読書、特にやっぱり古典に当たるというのがね、そこの肝になってくるのかなという感じがします。本当に、ね、そのいろんな時間を見つけてどんどんどんどんやっぱりこれは蓄積していかなきゃいけないですね。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回は国際ペン専務理事の堀武明さんにお話を伺ってまいります。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。